前回の野木良比映画部反省会の答え合わせです。答えは超高速参勤交代でした。全然期待してなかった小粒のコメディだと思ってたんですが、かなり後半面白かったですね。佐々木蔵之介がちょっと抜けた感じのお殿様の役をやるんですが、実は居合の達人で、普段はぼーっとしてるひょうきんな感じなんですけど、いざ剣を握るとすごい力を発揮するというすごい役でした。なかなか面白いですよ。それでは野木良比歴史始まります。皆さんこんばんは。野木良比歴史の時間です。ギノさん、ギノさん、もう1時15分ですよ。そうですね、誰にしようかと悩んで、ほんでいろいろと勉強したんですけど、なんかどうもパッとするエピソードとかが見つからなくて、というふうに悩みだったら1時になってしまいましたね。そうですね、でもまあ土曜日忙しかったから仕方ないですね。結局誰になったんですか？清川八郎さんです。ほほう、清川八郎さんといえば、前回紹介した幕末期に維新へと至るまでに導いた主な革命家10名というやつに入ってるやつですね。はい、そうです。清川八郎って革命家なんですか？どんなことを起こしたんですか？まあ、結果として新選組を作ってしまった人です。お、新選組を作った、だったら倒幕派じゃないじゃないですか。維新へ導いた人なんでしょ？だから結果として新選組を作ってしまったんですよ。結果として、だから清川八郎本人はあのコテコテの砂漠のあの新選組を作る気はさらさらなかったんですけど、まあ爪が甘いでしょうな普通。どうしたんですか、爪が甘いというのは？はい、もともと清川八郎さんっていうのは、まあ、コテコテの攘夷派なんですね。で、攘夷を決行するために仲間を集めなければならないというんで、まあ、将軍が京都に行くから、その時の将軍の警護をするために仲間が必要だっていうんで、浪士を集めるんですね、いろんな人を。ほんで、まあ松平春嶽も、まあそれいいねと、まあ同志が溢れかえってて江戸幕府も扱いに困ってたんですよ。その浪士をね、全部集めて家持ちの警護に、徳川家持ちのね警護に付かせて京都に行けば、まあ江戸からいなくなるわけだし、その溢れかえった浪士の、まあ、再就職先と申しましょうかね、まあ処遇も処分もね、なんとかつくんで、これはいいやって言うんで、松平春嶽もこれを認めてね、んで浪士組いうのが結成されて京都まで行くんですよ。まあ、ところが先ほど言ったように清川八郎いうのは攘夷派なんですね。幕府は異敵とは仲良くしようという考え方だったので、まあ、条約とかも結んでますから攘夷ではないんですよね。でも家持ちっていうのは、まあしゃあなしに天皇に攘夷を約束するためにまあ行くわけなんですけども、まあで清川八郎はその京都に着いた時に、その集め200人ぐらいは集めて、実は将軍警護のために集まってもろたけど、それが目的じゃないんや、本当はお前らに攘夷をやってほしいんやと。攘夷だって？いや、我々は将軍の警護ができるっていうんで集まったんですよ。江戸に住んでる我々はね、やっぱり将軍様様ですけん。それがね、攘夷出てちょっと話違いまんねんよ。ということで、話違う言うて、その中におった芹沢鴨とか、近藤勇とか、土方歳三らが、京都に残るわけですわ。聞いてねえよ。 俺たちはそんな目的で集まったんじゃねえよと。
なるほど。
その人たちが後の新選組を作ったわけですね。そういうことになりますね。まあもちろん200名全員が清川八郎に異を唱えたわけではなく、まあそもそも200名の中には食いぶちに困ってた人もいただろうから、いやもう上位とか倒幕とかどうでもいいから飯よこせっていう風な感じでおった人もおるんだと思うんですよ。まあ幕府にしてはたまりませんな。幕府の警護、幕府の頂点による将軍の警護ということで集められたのに、その実態は上位とはどういうこっちゃ、お前京都で勝手なことすんなっていうわけで江戸に帰ってこいっていう指令が下るわけですわ。まあ老子も江戸に帰りますわな。で清川八郎も江戸に帰って江戸の方でまた攘夷をやろうと考えてたんですけども、まあ1863年の4月13日に佐々木忠三郎という人によって暗殺されてしまうわけですわ。そうなんですか。清川八郎は剣の達人とかではなかったんですか。いやバリバリ達人でした。バリバリ中のバリバリ。ところがですな、バリバリ中のバリバリの人を倒すにはまあ策を練らないといけないんですよ。そこで佐々木タタ三郎が取った手というのが、まあ挨拶をするんですな。橋の上で清川八郎に出会って、清川八郎とは面識があったので清川八郎も挨拶を返すんです。ほんで挨拶するときに佐々木忠三郎は陣笠をかぶっていたので陣笠を丁寧に脱いだんですよ。そうすれば当然清川八郎も陣笠を脱がなければならない。それが礼には礼を尽くすというやつですね。そして陣笠の顎紐に手をかけたとき、つまり手をかけているということは刀から手が離れていることですね。その時に背後から切られるんですな。え、佐々木忠三郎は新選組の人たちじゃないんですか。じゃあ新選組じゃないですね。まあ後の見回り組になる人なんですけど、でも新選組の人たちは清川八郎の考えについていけないということで飛び出したんですよね。はい、そうです。じゃあ清川八郎を狙ってても不思議ではないですよね。まあそういうことになりますわな。だけどまあ清川八郎江戸に帰っちゃったからでね、近藤勇とかはご存知の通り京に残ったから身分の浪士と呼ばれて。なるほど。でもすごいペテンですよね。そうですね、ペテンですね。このペテン計画にはかの山岡鉄舟も加わってたんですよ。だから山岡鉄舟は清川八郎暗殺の後に謹慎処分を食らってるんですよね。まあでも山岡鉄舟は暗殺されたわけではないから、まあ、完全に首謀者は清川八郎だったんでしょうね。そうですか。まあすごいですね。確かに革命家だこれは。しかも清川八郎って朝廷に働きかけているんですよ。上位するために人集めたよって。まあ朝廷に憲白書を出したっつんだから幕府としてもメンツ丸つぶれよね。幕府を裏切った人が、しかも幕府すっ飛ばして一個人が朝廷に憲白書出して、しかもそれが受理されてしまうんだから、まあ朝廷もね、上位上位って言ってたから上位のために200人を集めましたって言ったらそりゃ飛びつくでしょうな。わかりました。次回は佐々木忠三郎さんですね。え、いやいやいや、否定しなくてもいいですよ。楽しみにしておりますから。それでは皆さん、さようなら。さようなら。